タバコと悪魔。タバコは本来日本になかった植物である。では、いつ頃剥製されたかというと、記録によって年代が一致しない。あるいは慶長年間と書いてあったり、あるいは天文年間と書いてあったりする。が、慶長10年頃には、すでに栽培が諸方に行われていたらしい。それが文禄年間になると、聞かぬ者、タバコの葉と銭葉と、玉の御声に玄宅の医者、という落手ができたほど、一般に喫煙が流行するようになった。そこでこのタバコは、誰の手で剥製されたかというと、歴史家なら誰でも、ポルトガル人とかスペイン人とか答える。が、それは必ずしも唯一の答えではない。その他にまだもう一つ伝説としての答えが残っている。それによると、タバコは悪魔がどこからか持ってきたのだそうである。そうしてその悪魔なるものは、天主教のバテレンか、おそらくはフランシス上人がはるばる日本へ連れてきたのだそうである。こう言うと、キリシタン宗門の信者は、彼らのパーテルを強いるものとして自分を咎めようとするかもしれない。が、自分に言わせると、これはどうも事実らしく思われる。なぜといえば、南蛮の神が渡来すると同時に、南蛮の悪魔が渡来するということは、西洋の善が輸入されると同時に、西洋の悪が輸入されるということは、至極当然なことだからである。しかし、その悪魔が実際タバコを持ってきたかどうか、それは自分にも保証することができない。もっとも、アナトール・フランスの書いたものによると、悪魔は木星草の花で、ある坊さんを誘惑しようとしたことがあるそうである。してみると、タバコを日本へ持ってきたということも、まんざら嘘だとばかりは言えないであろう。よし、またそれが嘘にしても、その嘘はまたある意味で存外本当に近いことがあるかもしれない。自分はこういう考えで、タバコの渡来に関する伝説をここに書いてみることにした。天文18年、悪魔はフランシス・ザビエルについているイルマンの一人に化けて、長い回路をつつがなく日本へやってきた。このイルマンの一人に化けられたというのは、小仏のその男が天川かどこかへ上陸しているうちに一行を乗せた黒船が、それとも知らずに出帆をしてしまったからである。そこで、それまで帆桁へ尻尾を巻きつけて逆さまにぶら下がりながら、密かに船中の様子を伺っていた悪魔は、早速姿をその男に変えて、朝夕フランシス上人に給仕することになった。もちろん、ドクトル・ファウストを訪ねるときには、赤い外套を着た立派な騎士に化けるくらいな先生のことだから、こんな芸当なぞは何でもない。ところが、日本へ来てみると、西洋にいたときに、マルコ・ポーロの旅行記で読んだのとはだいぶ様子が違う。第一、あの旅行記によると、国中至るところ黄金が満ち満ちているようであるが、どこを見回してもそんな景色はない。これならちょいとクルスを爪でこすって金にすれば、それでもかなり誘惑ができそうである。それから日本人は真珠か何かの力で起死回生の法を心得ているそうであるが、それもマルコ・ポーロの嘘らしい。嘘なら方々の井戸へ唾を吐いて悪い病さえ流行らせれば、大抵の人間は苦し紛れに到来の腹いそなぞは忘れてしまう。フランシス上人の後へついて、首相らしくそこいらを見物して歩きながら、悪魔は密かにこんなことを考えて、一人会心の微笑を漏らしていた。が、たった一つ、ここに困ったことがある。こればかりはさすがの悪魔がどうするわけにもいかない。というのは、 まだフランシス・ザビエルが日本に来たばかりで、伝道も盛んにならなければ、キリシタンの信者もできないので、肝心の誘惑する相手が一人もいないということである。これにはいくら悪魔でも少なからず当惑した。第一、差し当たり退屈な時間をどうして暮らしていいかわからない。そこで悪魔はいろいろ思案した末に、まず園芸でもやって暇を潰そうと考えた。それには西洋を出る時から種々雑多な植物の種を耳の穴の中へ入れて持っている。地面は近所の畑でも借りれば造作はない。その上フランシス商人さえそれは至極よかろうと賛成した。もちろん商人は自分についているイルマンの一人が西洋の薬用植物か何かを日本へ移植しようとしているのだと思ったのである。悪魔は早速スキクワを借りてきて、道端の畑を根気よく耕し始めた。ちょうど水蒸気の多い春の初めで、たなびいた霞の底からは、遠くの寺の鐘がボーンと眠そうに響いてくる。その鐘の音が、いかにもまたのどかで、聞き慣れた西洋の寺の鐘のように、矢に冴えてカンと脳天へ響くところがない。が、こういう太平な風物の中にいたのでは、さぞ悪魔も気が楽だろうと思うと、決してそうではない。彼は一度この梵鐘の音を聞くと、三宝炉の寺の鐘を聞いたよりも、一層不快そうに顔をしかめて、無性に畑を打ち始めた。なぜかというと、こののんびりした鐘の音を聞いて、この皑皑たる日光に臆していると、不思議に心が緩んでくる。善をしようという気にもならないと同時に、悪を行おうという気にもならずにしまう。これではせっかく海を渡って日本人を誘惑に来た甲斐がない。手のひらに豆がないので、イワンの妹に叱られたほど労働の嫌な悪魔が、こんなに精を出して鍬を使う気になったのは、まったく、このややもすれば、体に這いかかる道徳的の眠気を払おうとして一生懸命になったせいである。悪魔はとうとう数日のうちに畑打ちを終わって、耳の中の種をその畝にまいた。それからいくつきか経つうちに、悪魔のまいた種は芽を出し、茎を伸ばして、その年の夏の末には幅の広い緑の葉がもう残りなく畑の土を隠してしまった。が、その植物の名を知っている者は一人もない。フランシス商人が尋ねてさえ、悪魔はニヤニヤ笑うばかりで、何とも答えずに黙っている。そのうちにこの植物は、茎の先に蒼蒼として花をつけた。ジョウゴのような形をした薄紫の花である。悪魔には、この花の咲いたのが骨を折っただけに大変嬉しいらしい。そこで彼は朝夕の勤行を済ましてしまうと、いつでもその畑へ来て余念なく培養に努めていた。すると、ある日のこと。それはフランシス商人が伝道のために数日間旅行をした、その留守中の出来事である。一人の牛アキウドが、一頭のアメ牛を引いて、その畑のそばを通りかかった。見ると、紫の花の群がった畑の柵の中で、黒い装服に鐔の広い帽子をかぶった南蛮のイルマンが、しきりに生えついた虫を取っている。牛アキウドは、その花があまり珍しいので、思わず足を止めながら、傘を脱いで丁寧にそのイルマンへ声をかけた。もし、お商人様、その花は何でございます？イルマンは振り向いた。鼻の低い、目の小さな、いかにも人の良さそうな子毛である。
これですか？
さようでございます。子毛は畑の柵に寄りかかりながら頭を振った。 そうして慣れない日本語で言った。この名だけはお気の毒ですが、人には教えられません。はてな、すると、フランシス様が言ってはならないとでもおっしゃったのでございますか？いえ、そうではありません。では、一つお教えくださいませんか。手前も近頃は、フランシス様のご教化を受けて、この通り、ご修士に帰依しておりますのですから。ウシア・キュードは、得意そうに自分の胸を指さした。見ると、なるほど小さな真鍮の十字架が、火に輝きながら首にかかっている。するとそれが眩しかったのか、イルマンはちょいと顔をしかめて下を見たが、すぐにまた前よりも人懐っこい調子で、冗談とも本当ともつかずにこんなことを言った。それでもいけませんよ。これは私の国の掟で人に話してはならないことになっているのですから。それよりあなたが自分で一つ当ててごらんなさい。日本の人は賢いからきっと当たります。当たったら、この畑に生えているものを、みんなあなたにあげましょう。ウシア・キュードは、イルマンが自分をからかっているとでも思ったのであろう。彼は、日に焼けた顔に微笑を浮かべながら、わざと大仰に小首を傾けた。なんでございますかな。どうも早急にはわかりかねますが。何？今日でなくてもいいのです。三日の間によく考えておいでなさい。誰かに聞いてきても構いません。当たったらこれをみんなあげます。この他にも、チンダの酒をあげましょう。それとも、ハライソ・テレアルの絵をあげますか。ウシア・キュードは、相手があまり熱心なのに驚いたらしい。では、当たらなかったらどういたしましょう。イルマンは帽子を網田にかぶり直しながら手を振って笑った。ウシア・キュードがいささか意外に思ったくらい鋭いカラスのような声で笑ったのである。当たらなかったら私があなたに何かもらいましょう。賭けです。当たるか当たらないかの賭けです。当たったらこれをみんなあなたにあげますから。こういううちに肛門はいつかまた人懐っこい声に返っていた。よろしゅうございます。では、私も奮発して何でもあなたのおっしゃるものを差し上げましょう。何でもくれますか？その牛でも。これでよろしければ今でも差し上げます。ウシア・キュードは笑いながらアメ牛の額を撫でた。彼はどこまでもこれを人のいいイルマンの冗談だと思っているらしい。その代わり、私が勝ったらその花の咲く草をいただきますよ。よろしいよろしい。では確かに約束しましたね。確かにご条約いたしました。御主。エス・クリストの皆にお誓い申しまして。イルマンは、これを聞くと小さな目を輝かせて、二三度満足そうに鼻を鳴らした。それから、左手を腰に当てて、少し反り身になりながら、右手で紫の花に触ってみて。では、当たらなかったら、あなたの体と魂とをもらいますよ。こう言って肛門は大きく右の手を回しながら帽子を脱いだ。もじゃもじゃした髪の毛の中にはヤギのような角が二本生えていた。ウシア・キュードは思わず顔の色を変えて持っていた傘を地に落とした。日の陰ったせいであろう。畑の花や葉が一時に鮮やかな光を失った。牛さえ何に怯えたのか角を低くしながら地鳴りのような声でうなっている。私にした約束でも約束は約束ですよ。 私が名を言えないものを指してあなたは誓ったでしょう。忘れてはいけません。期限は3日ですから。ではさようなら。人を馬鹿にしたような陰陰な調子で、こう言いながら悪魔は、わざと牛飽き人に丁寧なお辞儀をした。牛飽き人は、うっかり悪魔の手に乗ったのを後悔した。このままで行けば、結局あのジャボに捕まって、体も魂も滅ぶることなき妙家に焼かれなければならない。それでは、今までの収支を捨てて、ハウス注文を受けた甲斐がなくなってしまう。が、恩主、S クリストの名で誓った以上、一度した約束は破ることができない。もちろん、フランシス証人でもいたのなら、またどうにかなるところだが、あいにくそれも今は留守である。そこで彼は、三日の間、夜の目も寝ずに悪魔の匠の裏を書く手立てを考えた。それにはどうしても、あの植物の名を知るより他に仕方がない。しかし、フランシス証人でさえ知らない名を、どこに知っている者がいるであろう。牛飽き人は、とうとう約束の期限の切れる晩に、またあの飴牛を引っ張って、そっとイルマンの住んでいる家のそばへ忍んでいった。家は畑と並んで往来に向かっている。行ってみると、もうイルマンも寝静まったと見えて、窓から漏る明かりさえない。ちょうど月はあるが、ぼんやりと曇った夜で、ひっそりした畑のそこここには、あの紫の花が心細く薄暗い中にほのめいている。元来、牛飽き人は、おぼつかないながら一策を思いついてやっとここまで忍んできたのであるが、このしんとした景色を見ると、なんとなく恐ろしくなって、いっそこのまま帰ってしまおうかという気にもなった。ことに、あの戸の後ろでは、ヤギのような角のある先生が、インヘルノの夢でも見ているのだと思うと、せっかく張り詰めた勇気も幾時なくくじけてしまう。が、体と魂とジャボの手に渡すことを思えば、もちろん弱い根謎を吐いているべき場合ではない。そこで牛飽き人は、ビルゼンマリアの加護を願いながら、思い切ってあらかじめ目論んでおいた計画を実行した。計画というのは別でもない。引いてきた飴牛のはずなを解いて、尻を強く打ちながら、例の畑へ勢いよく追い込んでやったのである。牛は、打たれた尻の痛さに跳ね上がりながら柵を破って畑を踏み荒らした。角を家の羽目に突きかけたことも一度や二度ではない。その上、蹄の音と鳴く声とは、薄い夜の霧を動かして、物々しくあたりに響き渡った。すると、窓の戸を開けて顔を出したものがある。暗いので顔はわからないが、イルマンに化けた悪魔にはそういない。気のせいか、頭の角は読めながらはっきり見えた。
この畜生、なんだって俺のタバコ畑を荒らすのだ。
悪魔は、手を振りながら眠そうな声でこう怒鳴った。寝入り花の邪魔をされたのがよくよく尺に触ったらしい。が、畑の後ろへ隠れて様子を伺っていた牛飽き人の耳へは、悪魔のこの語がデウスの声のように響いた。
この畜生、なんだって俺のタバコ畑を荒らすのだ。
それから先のことは、あらゆるこの種類の話のように、至極円満に終わっている。すなわち、牛飽き人は、首尾よくタバコという名を言い当てて、悪魔に鼻を明かさせた。そうして、その畑に生えているタバコをことごとく自分のものにした。というような次第である。が、自分は昔からこの伝説に、より深い意味がありはしないかと思っている。 なぜといえば、悪魔は牛や牛どの肉体と霊魂とを自分のものにすることはできなかったが、その代わりにタバコはあまねく日本全国に普及させることができた。してみると、牛や牛どの窮罰が一面堕落を伴っているように、悪魔の失敗も一面成功を伴っていはしないだろうか。悪魔は転んでもただは起きない。誘惑に勝ったと思う時にも、人間は存外負けていることがありはしないだろうか。それからついでに悪魔の成り行きを簡単に書いておこう。彼はフランシス商人が帰ってくるとともに、神聖なペンタグラマの威力によって、とうとうその土地から追い払われた。が、その後も、やはりイルマンのなりをして方々をさまよって歩いたものらしい。ある記録によると、彼は南蛮寺の建立前後、京都にもしばしば出没したそうである。松永男女を翻弄した例の家臣小児という男は、この悪魔だという説もあるが、これはラフカディオ・ヘルン先生が書いているから、ここにはごめんをこむることにしよう。それから、豊臣徳川領主の外境禁圧にあって、初めのうちこそまだ姿を現していたが、とうとうしまいには全く日本にいなくなった。記録は、だいたいここまでしか悪魔の消息を語っていない。ただ、明治以後、再び渡来した彼の動静を知ることができないのは、返す返すも遺憾である。